ゆっくりもばっていってね。この番組はモバイル通信に関する技術や業界動向に関するニュース、IT ガジェットに関する情報などを中心に取り上げています。テクノロジーには明るくないという方にもできるだけ分かりやすくお伝えできればと思っています。
この番組ではチェビオ AI による合成音声で声をお届けしています。
幾分お聞き苦しいところもあるかもしれませんが、何卒ご容赦ください。
今回のゆくもば、これよりスタートです。お届けしますのは、ネタ探し、編集、その他雑務担当が、中の人。お話をしますのは、佐藤ささらと、
鈴木つづみと、
いやです。
ゆくもば、第512回です。
2024年も残り2日とちょっとになりました。中の人は今年はあまり良い年ではなかったと言ってましたが、皆さんはどうでしたでしょうか。
ゆくもばとしては配信開始から10年、そして配信500回を突破しましたので、つつがなくという感じですね。次目指すのは差し当たり555回でしょうか。
今までゾロ目はあまり節目にしてませんけどね。
来年は差し当たってはこれまで通りに配信を続けられたらと思っていますが、場合によっては現在日曜日に固定している配信日を動かすかもしれません。特定の曜日に固定するのが難しくなりそうな場合は、形式上は不定期配信に移行することになりますが、原則としては1週間のニュースをもとに内容を構成していく現在の形式は維持したいと思います。
まあ10年というのはいろいろと節目になるということですね。残念ながら中の人の場合は結婚しましたとか、そっち方面は無縁ですけども。
ひどい。
それでは2024年最後のニュースです。
日産自動車とホンダ技研工業は両社の経営統合に向けた協議検討を開始することについて合意し、同日共同持ち株会社設立による経営統合に向けた検討に関する基本合意書を締結したことを発表しました。両社で検討する経営統合の方式は、共同株式移転により両社の完全親会社となる共同持ち株会社を設立し、日産とホンダの両社を共同持ち株会社の完全子会社とするというものです。統合後の経営体制については、共同持ち株会社の社内取締役及び社外取締役のそれぞれの過半数をホンダが指名する予定、また共同持ち株会社の代表取締役社長または代表執行役社長についてはホンダが指名する取締役の中から選定する予定としています。また日産とホンダの発表に合わせて、日産とホンダ、三菱自動車工業の3社は日産とホンダが基本合意した共同持ち株会社設立による経営統合に向けた検討に対して、三菱自動車が参画、関与及びシナジー享受する可能性について検討することに合意し、同日3社で覚書を締結したとのことです。
今後自動車の電動化または自動化にあたって、ソフトウェア分野や通信分野といった領域が大幅に強化されると言われています。よく自動車のスマートフォン化という表現がされていますが、こういった変化に一社だけで対抗していくのは限界があり、より体制を強化していく流れになっていると思います。また日産自動車はルノーとのアライアンスがありますが、 それでも近年販売実績が落ちてきており、逆にホンダは北米での販売が好調なこともあって、今回発表されたようなパワーバランスでの経営統合に向かっているようです。報道によると、ホンハイが日産の買収に色気を出していることから、この動きを牽制するためという観測もあるみたいですが、どのみち日産は今のままの状態を維持するのは厳しかっただろうなとは思います。同じく近頃は存在感がやや希薄な三菱自動車も、行けたら行くわ方式で合流を画策しているようで、実現すると結構な規模になると思うのですが、そもそもホンダと日産、三菱でシナジーが出るのかやや疑問なところもあって、結局下請けの整理統合しか目立った変化がなかったとはならないでほしいです。
ペイペイは全国の神社や寺院などでのお賽銭で、同社のキャッシュレス決済サービスペイペイが利用できるようになることを明らかにしました。尾張地方でごぼうさんと呼ばれている東別院や芝増上寺にはすでに導入されており、年内までに合計7カ所で導入されるとのことです。 eKYC での本人確認が完了しているユーザーが利用可能で、ペイペイマネー残高からのみ利用できます。お賽銭は寄付行為となり、決済という形ではないことから、PayPay ジャンボなど決済に関わるキャンペーンや、PayPay ポイントの付与、PayPay ステップは対象外となります。
これまで独自に楽天エディなどに対応する自社はありましたが、従来 PayPay は非課税の決済は利用できないという制約があったのが、キャッシュレス決済サービスを使った寄付ができるようになったとのことです。昨今は現金を持ち歩かない人が増えたり、大手の銀行では両替の手数料を取ったりと環境が変化してきていること、外国人観光客からはキャッシュレス決済やクレジットカードの利用の要望が出ていることから、こうした取り組みも増えていきそうです。そのうち小銭を賽銭箱に投げ入れる音が聞こえなくなる代わりに、支払い完了のサウンドが鳴りまくる風景になるのだろうかと思いますが、それはそれで風情がないですね。
KDDI と DMM.com はオンライン専用ブランドのポボ 2.0 で、動画配信サービスの DMM のデータ通信が使い放題となるプランや DMM ポイントがセットになったトッピングを展開する DMM モバイルプラスの提供を開始しました。利用には DMM の会員登録が必要。利用者がポボの通信を組み込んだサービスを展開できるポボ SDK が活用されたサービスです。トッピングで提供される DMM 動画見放題は、DMM やファンザの動画サービス利用時に使用するデータ通信が、有効期限までデータ量を消費せず無制限で利用できるものです。有効期限内でも、対象サービス以外の通信でデータ容量は消費され、データ容量が 0GB となった際は、対象サービス以外のデータ通信は速度制限を受けます。なお、動画サービスを利用する際は別途コンテンツの購入や契約が必要となります。
DMM だけでなく、ファンザの動画も対象とは思いませんでした。DMM TV を契約しているユーザーが、パケット無制限で利用できるというもののようですが、購入した DMM の動画をストリーミング再生で視聴する際も利用できるんだろうと思ってます。その辺は中の人が年明けにトッピングを購入する予定があるので、その際に試してみようかなと思っているところです。
アメリカの TP リンクシステムズは、 同社製品がセキュリティ上の懸念を抱えているとする一部の報道について反論する声明文を発表しました。アメリカのメディアの報道によると、 TP リンク製品のセキュリティ上の懸念を理由に米国当局が調査の上で禁止措置を検討しているとのこと。 TP リンクシステムズの声明文は一連の報道を踏まえたものとみられています。声明文によると、中国本土を拠点とする TP リンクテクノロジーズとの提携関係はないとしており、中国政府が同社製品の設計や製造に関与することはなく管理もできないと主張しています。また原価割れで製品を販売していないとも主張しており、日本法人の TP リンクジャパンは TP リンクシステムズの声明文の原文と日本語訳を同社ウェブサイトに掲載しています。
中の人も TP リンクの製品を使用しているので、あまり人事ではない話ですが、今回の声明文で現在国内で販売されている製品は TP リンクシステムズの製品であるということは理解しました。声明を信じるならとりあえずは安心していいということでしょうか。製品ブランドの TP リンクの全てが大文字なのが中国、リンクの L だけ大文字なのがアメリカということのようですが、めんどくさいので潔白なら製品ブランドだけでも変えてほしかったりします。ダンピングはしていないと主張していますが、確かに結構なスペックなのに安いので非常にユーザーとしてはありがたい存在です。セキュリティに関する疑義、ダンピング疑惑ともにユーザーとしては主張通り濡れ衣であってほしいなと思っています。
12月25日に ASUS の PC で画面の下半分にクリスマスを祝うリースが突如表示され、スペースバーを押すとライトアップが表示されるという事象が発生した模様です。この事象は海外の掲示板であるレディットや X で報告されていたとのこと。マルウェアに感染したのかと思ったユーザーも少なからずいたようですが、これは ASUS の PC にインストールされているユーティリティソフトによるイースターエッグだったようです。ただクリスマスというと実際にクリスマスに発症するウイルスも存在したわけで非常に心臓に悪いんですが、このイースターエッグは設定で表示をオフにすることができるそうです。
画面の下半分近くにいきなり表示されるのは非常によろしくないですね。知っていてもビビりそうですが、知らずにこれがいきなり出ると本当に怖いです。こういうドッキリ系のイースターエッグは仕込み方を考えてほしいところですね。
アップルは2025年1月2日から5日までアップルの初売りを開催します。購入する製品によって4000円から最大3万円のアップルギフトカードをプレゼント。このギフトカードは昨年と同様水引きをモチーフとしたデザインとなっているとのことです。また店頭またはウェブのオンラインストアで対象の iPhone を購入すると、エトの蛇のイラストが描かれた特別バージョンの AirTag を先着5万名にプレゼント。対象となるのは iPhone 15 15 Plus 14 14 Plus、 iPhone SE です。なお、ギフトカードのプレゼントはオンラインで購入した場合は電子版のギフトカード、 AirTag のプレゼントは Apple Store アプリからの購入は対象外となりますので要注意です。
エトのイラストが入った AirTag はちょっと欲しいですね。ただそのために iPhone を購入するのもちょっときついんですけど、初売りとか福袋とか中の人はちょっと苦手でスルーしがちなんですが、あれはあれで独特の空気感だと思うので、その空気感を楽しめるのであれば行ってみるのもおすすめです。 2024年のニュースは以上です。
前回もお伝えしていますが、2025年の配信スケジュールについて、2024年の配信は今回で最後となりますが、2025年の配信再開は1月19日第513回からを予定しています。
再開が少し遅いですが、中の人の業務都合で1月12日前後に再開の段取りが取りにくいためです。年末年始の休止期間については、過去配信分の再配信、ゆくもばアーカイブスの再配信を実施していきたいと思っています。
冒頭にお話をしている配信日の変更については、ひとまず1月は実施しません。2月中旬以降に状況次第で変更する可能性がありますが、変更の必要性が確定的になった時点で事前にお伝えできるようにしたいと思っています。
来年は中の人も今年よりはちょっとはマシな1年になるといいですね。
今年もゆくもばをお聞きいただいた全ての皆様にお礼を申し上げるとともに、皆様の2025年のご繁栄をお祈りいたします。
今年も1年お世話になりました。
今週のゆくもばはそろそろおしまいの時間です。
この番組は Apple Podcast をはじめ Spotify、Google Podcast で配信されています。
お聞きいただいている皆様とのコミュニケーションを目的として Discord サーバーを運営しています。ご興味がありましたら、ぜひご参加ください。また、Instagram、Facebook ページ、X、旧 Twitter アカウントなどを運用中です。お問い合わせなどがありましたら、Discord サーバーか、X アカウントの DM にてご連絡いただくと、早くお返事できるかと思います。
ゆくもばは2014年から配信をしていますが、過去に配信したものを、ゆくもばアーカイブスとして再配信を行っています。更新は不定期ですが、過去配信分にご興味がありましたら、ぜひお聞きください。フィードの配信範囲から漏れた最初期配信分についても配信ブログに保管されていますので、もしよろしければ。それでは今回はこのあたりで失礼いたします。
また次回皆様のお耳にかかれますように。
ゆっくりもばっていってね。ゆくもばはチェビオ AI による合成音声で制作されています。
番組の作成にかかる情報収集、音声編集、その他配信についての一切の雑務を担当するのは中の人。番組アートワークなどグラフィック作成協力は中川陽山。声をお届けしましたのは佐藤ささらと
鈴木つづみと
イヤでした。